皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米、声の広報、令和5年8月号をお届けいたします。今月号の表紙は登米市中学校総合体育大会での一コマ、テニスラケットを手に駆け寄り喜びを分かち合うテニス女子2人、白いキャップ、ブルーのウェアに赤い短パンと、キャップからなびく髪は躍動する心を感じさせます。きっと力の限り頑張り、悔いなく思い出いっぱいのプレーができたのでしょう。爽やか笑顔も輝いて、とてもすがすがしい感じです。たくさんの応援の声に包まれ、ますます元気いっぱいのプレーで頑張れ。中層体での輝かしい結果は2ページ3ページの Go for Victory、 勝利を目指してでご紹介いたします。今月号は20ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は12ページの寄り添い半世紀からになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2、3ページ、 Go for Victory、 勝利を目指して、3、4から7ページ、今月のお知らせ、4、8、9ページ、健康、虫歯のない子、5、10、11ページ、今月のホットライン、次から2枚目になります。2枚目の1、12、13ページ、寄り添い半世紀、町の若い衆、僕と私の夢、我が家のアイドル。2、14から19ページ、情報広場。3、20ページ、裏表紙、ときめき人編集後期の順でお送りいたします。
Go for Victory、 勝利を目指して。第18回登米市中学校総合体育大会は5月27-28日、陸上競技は6月14日、水泳競技は6月21日にそれぞれ開かれ、市内10校が各種目で熱戦を繰り広げた。結果をお知らせします。各種目1位のみの発表です。野球中田中、サッカー豊間中、ソフトボール女子佐沼中、バレーボール男子中田中、女子佐沼中、バスケットボール男子中田中、女子中田中、柔道男子団体米山中、50キロ級佐沼中大場博人さん、55キロ級佐沼中村上岳さん、60キロ級佐沼中木川田大賀さん、66キロ級佐沼中木川田芳樹さん、73キロ級米山中久住博人さん、81キロ級米山中鈴木俊也さん、90キロ級南方中鈴木大輝さん、90キロ超級米山中岡崎敦樹さん、柔道女子団体豊里中、40キロ級豊里中遠藤日向子さん、44キロ級豊里中千葉真央さん、48キロ級米山中森田セラさん、52キロ級豊里中佐々木芽衣さん、70キロ級佐沼中浅野愛奈さん、剣道男子団体石越中、個人石越中菅原龍斗さん、剣道女子団体南方中、個人石越中宍戸みなみさん、卓球男子団体中田中、個人中田中佐々木隼人さん、卓球女子団体中田中、個人中田中及川京香さん、ソフトテニス男子団体中田中、個人佐沼中木村優太さん、戸石康平さん、ソフトテニス女子団体中田中、個人中田中及川ルナさん、五十嵐優愛さん、バドミントン男子団体米山中、シングルス米山中菅原岳さん、ダブルス東亜中菅原斗真さん、菅原優斗さん、バドミントン女子団体中田中、 シングルス中田中吉田リラさん、ダブルス中田中後藤美優さん、千葉さえみさん、陸上100メートル1年男子南方中岩島風馬さん、2年男子佐沼中五十嵐陸さん、3年男子中田中山内瑞希さん、1年女子中田中佐藤美優さん、2年女子佐沼中高橋小春さん、3年女子豊里中千葉真央さん、200メートル男子中田中山内瑞希さん、女子佐沼中千葉さなさん、400メートル男子新田中新田真香奈さん、800メートル男子南方中菅原修也さん、女子東亜中中原ひなさん、1500メートル1年男子南方中鹿野翔也さん、2、3年男子佐沼中岩渕善土さん、1年女子佐沼中篠原凛さん、2、3年女子東亜中中原ひなさん、3000メートル男子佐沼中及川真人さん、男子110メートルハードル南方中田口春人さん、女子100メートルハードル東亜中及川さやかさん、400メートルリレー低学年男子南方中後藤烈さん、白鳥蓮さん、遠藤雄生さん、岩島風馬さん、男子南方中木川田理央さん、菅原修也さん、田口春人さん、三浦玲さん、低学年女子南方中千葉ひばりさん、日野玲香さん、千葉美育さん、柴崎ココアさん、女子佐沼中佐々木空さん、千葉さなさん、高橋小春さん、加藤貴月さん、走り高跳び男子佐沼中羽生優斗さん、女子佐沼中千葉志優さん、棒高跳び男子佐沼中西条日向瀬さん、走り幅跳び男子豊里中菅井聖太さん、女子米山中石川千春さん、砲丸投げ男子南方中佐藤翔さん、女子南方中千葉ひばりさん、四種競技男子米山中伊藤睦月さん、女子佐沼中千葉さなさん、総合男子南方中女子佐沼中、男女総合佐沼中。水泳50メートル自由形男子佐沼中遠藤七瀬さん、女子佐沼中佐竹彩さん、100メートル自由形男子佐沼中鈴木仁さん、女子佐沼中佐藤みなみさん、200メートル自由形男子佐沼中瀬川宗平さん、女子米山中林凛香さん、400メートル自由形男子中田中千葉良介さん、100メートル背泳ぎ男子中田中菅原壮さん、女子新田中高山凛香さん、200メートル背泳ぎ男子中田中菅原壮さん、100メートルバタフライ男子南方中鈴木アウトさん、女子米山中阿部美咲さん、100メートル平泳ぎ男子佐沼中遠藤七瀬さん、女子米山中林凛香さん、200メートル平泳ぎ男子佐沼中日野太陽さん、女子米山中佐藤伊吹さん、200メートル個人メドレー男子東亜中鈴木涼雅さん、女子南方中佐藤あかりさん、400メートルリレー男子佐沼中瀬川宗平さん、日野太陽さん、鈴木仁さん、遠藤七瀬さん、女子佐沼中遠藤亜美さん、千葉しおりさん、佐藤みなみさん、佐竹彩さん、400メートルメドレーリレー男子中田中菅原壮さん、菅原光成さん、小野寺伊吹さん、千葉俊平さん、女子米山中大泉真奈さん、佐藤伊吹さん、阿部美咲さん、林凛香さん、総合男子中田中女子南方中、男女総合南方中。登米市小学校陸上競技大会結果をお知らせします。各種目1位のみの発表です。男子100メートル4年喜多方翔明新さん、 5年石越賞今雄生さん、6年上沼賞佐藤光信さん、女子100メートル4年石の森賞阿部さくらさん、5年上沼賞平堀成美さん、6年中津山賞北浦奈々さん、1000メートル男子南方賞佐野青人さん、女子米山東賞大和田さなさん、コンバインド A 80メートルハードル走り高跳び男子石の森賞松田みなぎさん、女子豊間賞ボーダーズハンナさん、コンバインド B 走り幅跳びジャベリックボール投げ男子佐沼賞小竹修太さん、女子米川賞山口美沙さん、男女混合400メートルリレー佐沼賞亀川陸人さん、佐藤いつきさん、高橋なぎささん、鈴木リルアさん。気合の入った熱戦の模様、剣道、バスケットボール、柔道、野球、卓球、ソフトボール、バレーボール、陸上競技、そして小学校陸上競技大会の様子の写真が掲載されています。
今月のお知らせ、登米地域応援商品券を配布します。エネルギーや食料品などの価格高騰による市民への生活支援、市内経済を活性化するため登米市登米地域応援商品券を配布します。配布1人当たり5000円分、地元券4000円、共通券1000円です。対象者、6月1日時点で市内に住民登録のある人、配布時期7月下旬から8月末、世帯主宛に世帯分をまとめて U パックで配達します。商品券の利用期間、9月1日金曜から12月31日日曜まで。問い合わせ、産業経済部地域ビジネス支援課地域ビジネス支援係0220-34-2706、行政への意見や要望、行政相談委員へご相談ください。行政相談委員は国の仕事をはじめ、独立行政法人や特殊法人などの仕事についての苦情や意見を受け付け、住民と役所との間に立ってその解決の手助けをします。行政相談委員の委嘱表彰、令和5年度から豊間町片岡哲郎さん、豊里町遠藤頼子さんが総務大臣から行政相談委員に委嘱されました。退任された豊間町高橋真一さん、豊里町志賀優子さんに総務大臣から感謝状が贈呈されました。行政相談業務に特に尽力したとして、東和町佐藤優子さん、中田町佐藤正光さん、石越町佐々木隆夫さんに東北管区行政評価局長から感謝状が贈呈されました。相談の受付、相談は無料で秘密は守られます。定期相談所の開催日時、場所などは市公式ホームページを確認するか、各総合支所に問い合わせください。問い合わせ、総務部総務課総務係0220-22-2091、消防情報サービス電話番号が変わりました。登米市管内における災害・休日当番医などの情報を提供している消防情報テレフォンサービスの電話番号が7月1日から新しい番号に変わりました。消防情報テレフォンサービス050-5536-7061、119番は緊急通報用の電話番号です。災害情報などの問い合わせは消防情報テレフォンサービスをご利用ください。問い合わせ、消防本部指令課指令係0220-22-0119。環境出前講座を開催します。 廃棄されるろうそくを使ったリメイクキャンドル作り体験を通して地球温暖化防止につながる身近な省エネの取り組みについて学ぶ講座を開催します。参加費は無料です。親子での参加もお待ちしています。ぜひご参加ください。8月5日土曜午前10時から正午まで、場所豊里公民館研修室、対象者市内在住の小学1年生以上の人、内容エコキャンドル作り体験、講師千葉千恵氏、宮城県環境教育リーダー地球温暖化防止活動推進員、定員15人程度。申し込み方法、電話ファクシミリまたは電子メールで申し込みください。申し込み期限8月3日木曜。申し込み問い合わせ市民生活部環境課環境政策係0220-58-5553。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の税率などを改正します。国民健康保険制度は病気や怪我をした時に安心して医療機関を受診できるよう被保険者が納付した国民健康保険税を財源の一つとして保険給付費を賄う相互扶助の制度で、平成30年度からは県と市町村が一体となって運営しています。登米市の国保税は平成28年度から6年間国民健康保険財政調整基金を活用して毎年税率を引き下げ、被保険者の負担軽減を図ってきました。しかし被保険者の高齢化や医療の高度化により、一人当たりの医療費の増加が進む一方、財源を支える被保険者数は急激に減少する見込みのため、現行税率では今後の安定的な財政運営が厳しい状況となることから、令和5年度の税率を改正します。現行税率との比較。国保税項目は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分とあります。合計で改正前所得割率 10.4%、 改正後 13%、 2.6% の増。均等割額、改正前3万5000円、改正後3万9500円、4500円の増。平等割額、改正前2万6200円、改正後3万2200円、6000円の増です。限度額の変更。国保税、国保税の後期高齢者支援金分加付額にかかる加付限度額を20万円から22万円に引き上げ、全体の限度額は102万円から104万円になります。軽減対象、判定基準、国保税、後期高齢者医療保険料。低所得者に対し、被保険者の応益、均等割額等を軽減する所得判定基準について、5割軽減の基準は、被保険者数に乗ずる金額を28万5千円から29万円に、2割軽減の基準は、被保険者数に乗ずる金額を52万円から53万5千円に引き上げます。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、国保税の課税に関すること、総務部税務課国民健康保険税係0220-22-2163、国保健康保険制度に関すること、市民生活部国保年金課保険給付係0220-58-2166、後期高齢者医療制度に関すること、宮城県後期高齢者医療広域連合0222661021。 令和6年20歳の集い実行委員を募集。令和6年20歳の集い20歳を迎える人たちの健やかな心身の成長と社会人としての門出を祝し、登米市20歳の集い旧成人式を開催します。令和6年1月7日日曜午後1時、会場登米総合体育館豊間クラジアム、対象者平成15年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人で市内の中学校を卒業した人、令和5年9月1日現在で市内に住所を有する人、前期以外で登米市20歳の集いに出席を希望する人、実行委員を募集。対象者で20歳の集いの企画運営に協力する実行委員を募集します。活動は月1回程度です。実行委員として活動いただける人は電話または電子メールで申し込みください。申し込み期限8月25日金曜。申し込み問い合わせ教育委員会教育部生涯学習課生涯学習推進係0220-34-2698。 介護保険サービスの利用者負担を軽減します。介護保険負担限度額の認定、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院などで長期入所短所入所のサービスを利用する際の食費と居住費を軽減する制度です。対象者市町村民税非課税世帯で次の条件いずれか一つを満たす人、1生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で預貯金額が単身で1000万円以下、夫婦で2000万円以下、2前年の合計所得金額足す年金収入額が80万円以下で、預貯金が単身で650万円以下、夫婦で1650万円以下。3. 前年の合計所得額足す年金収入額が80万円を超え120万円以下で、預貯金額が単身で550万円以下、夫婦で1550万円以下。4. 前年の合計所得金額足す年金収入額が120万円超えで、預貯金額が単身で500万円以下、夫婦で1500万円以下。社会福祉法人等利用者負担軽減。社会福祉法人などで提供している通所介護、訪問介護、短期入所、生活介護、認知症対応型通所介護予防を含む地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービスを利用する際の食費や居住費などの自己負担額の4分の1を軽減する制度です。社会福祉法人と利用者負担軽減対象者の条件、課税など市町村民税非課税世帯、年間収入が単身世帯で150万円以下、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下、預貯金など預貯金などの額が単身世帯で350万円以下、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下、資産日常生活で利用する資産以外に活用できる資産がないこと、資産を活用しての収入があれば被害等、扶養負担能力のある親族に扶養されていないこと、納税介護保険料を滞納していないこと、他軽減制度短期入所生活介護地域密着型介護老人福祉施設入所者介護介護福祉施設サービスを利用する場合は食費及び居住費 滞在費の介護保険負担限度額認定制度の認定を受けていること、申請手続き、各制度を利用するためには申請が必要です。なお7月31日までの認定証を持っている場合は更新手続きが必要となります。マイナポータルぴったりサービスでの電子申請も可能です。申請場所、福祉事務所、長寿介護課、各総合所、市民課、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、福祉事務所、長寿介護課、介護給付係、0220-58-5551。
病院事業だより。私立病院におけるリハビリテーション室の役割、市民の皆さんと未来の病院事業を一緒に考えるため、登米市病院事業についてシリーズで紹介します。市立3病院におけるリハビリテーション室の役割、リハビリテーション以下リハビリ室は、脳血管疾患、整形疾患、呼吸器疾患、内科疾患、外科、術前術後、緩和ケアなど様々な疾患や障害がある人に対して個別性の高い幅広いリハビリを展開しています。リハビリを担う専門職は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の3職種があります。理学療法士は主に基本的動作、寝返り、起き上がり、座位、立ち上がり、歩行などの能力の回復を図るため、運動療法や医療機器を使ったさまざまなリハビリをします。作業療法士は、その人の生活にとって意味のある作業や活動を使って、より生活に密接したリハビリをします。言語聴覚士は、嚥下、飲み込み機能、口字の記憶力、注意力などの機能、コミュニケーション能力に対してリハビリします。それぞれの専門性を生かしつつ、各専門職が連携しながらリハビリ業務をしています。また市立病院間の連携も重要です。市民病院では急性期と回復期のリハビリ、マイヤ病院、豊里病院では主に維持期のリハビリを担当しています。それぞれの役割を明確化し、連携を密にすることにより、市民が安心してリハビリに専念できるように取り組んでいます。市民病院リハビリテーション室、小寺光彦理学療法士長。市民の皆さんはリハビリと聞くと受け身な印象をお持ちではないでしょうか。入院中はリハビリ専門職が主体的に関わることが多いことから、痛みを取るリハビリをしてもらう、筋力をつけるリハビリをしてもらう、歩くリハビリをしてもらうなど、してもらうというイメージがあるかと思います。しかし退院後も自分でできるリハビリを継続することで、さらなる機能改善、能力改善が期待できます。ここで大切なことは、してもらうから自ら行うに気持ちを切り替えていくことだと思います。気持ちの切り替えが円滑にいくように、入院中から退院後を見据えて、自主訓練などを含めたリハビリを丁寧に提供していきます。リハビリテーション室の様子や自ら行おう実践している様子の写真が2枚掲載されています。健康のための体組成測定イベントを開催します。市民病院では8月の栄養の日4日、栄養週間1日から7日に合わせて体組成測定のイベントを開催します。私たちの体は水分、タンパク質、脂質、ミネラルなどで成り立っています。体組成測定は筋肉量や体脂肪量、体の水分量、細胞膜の強さ、基礎代謝などを知ることができます。 管理栄養士をはじめ理学療法士による握力測定や健康に関するミニアドバイスを予定しています。日時8月2日水曜から4日金曜午前9時から午後3時まで、場所登米市民病院南館2階会議室、参加費は無料です。ペースメーカーを使用している人は測定できません。事前に電話で申し込みください。申し込み問い合わせ、市民病院栄養管理室、0220-22-5511。
健康・高齢者の相談窓口地域包括支援センター、バランスの良い食事を。高齢者になると口の機能が衰えたり食欲が落ちたりして、体に必要な栄養が不足し、筋肉量の減少や免疫力の低下などさまざまな体の変化が起こりやすくなります。低栄養を防ぐためにバランスの良い食事をとりましょう。大切なポイントは、たくさん食べるではなく、まんべんなく食べることです。肉、魚、卵、牛乳、大豆などのタンパク質を多く含む主菜とエネルギーとなる主食、ご飯、パン、麺類など、そして緑黄色野菜や海藻などの食べ物をまんべんなく食べましょう。特にタンパク質は筋力維持のもとになるので、毎食食べて低栄養を予防するとともに活動的に過ごせるようにしましょう。物忘れ相談、物忘れが多くなった、認知症と診断されたなど、気になることや困っていることがありましたら相談ください。総合診療医が応じます。8月16日水曜午前10時、場所市役所南方庁舎、各地域包括支援センターへ電話で申し込みください。高齢者の相談窓口地域包括支援センター、狭間地域、中田石越地域、石越分室、東和豊間地域、豊間分室、米山南方地域、南方分室、津山豊里地域、豊里分室、問い合わせ、福祉事務所長寿介護課、地域包括支援係、0220-58-5551。認知症の理解を深めるサポーター講座。認知症を正しく理解し、地域や職場で認知症の人やその家族を見守り、寄り添い支え合えるように応援する、認知症サポーターを養成する講座を開催します。8月23日水曜午前10時から11時半、場所中田保健福祉会館研修室、定員先着順で20人、申し込み期限8月21日月曜、申し込み中田石越地域包括支援センター、0220-34-7611、問い合わせ、福祉事務所長寿介護課地域包括支援係、0220-58-5551。お酒や引きこもりなどの悩み抱えていませんか？アルコール等依存症家族教室、個別相談。アルコールやギャンブルなどの問題を抱える人の家族を対象に、病気の治療や回復の過程、依存症による問題行動への対応についての教室、本人や家族を対象にした個別相談を実施します。8月2日水曜家族教室午後1時半から3時、個別相談午後3時から4時半、相談員精神保健福祉士、引きこもり思春期専門相談、引きこもりや思春期に関する悩み相談に応じます。8月7日月曜午後1時半から4時半、相談員精神保健福祉士、公認心理師。女性のための出張相談、 DV やモラハラ、離婚、虐待、パワハラ、セクハラ、家庭の問題、シングルマザーの子育てなどで悩む女性のための面接相談を開催します。8月16日水曜午前10時半から午後4時、1人約50分、相談員 NPO 法人ハーティー仙台女性相談員、申し込み期限8月15日火曜午後3時、匿名か、託児不可、共通事項、場所、石巻保健所登米支所、相談料無料、電話予約必要です。申し込み問い合わせ、石巻保健所登米支所、母子障害班、0220-22-6118、妊娠・出産・子育て応援します。寄り添いホット相談、妊娠中や出産・育児について個別相談に応じます。一人で悩まず、心配なこと、不安なことを相談ください。8月22日火曜午前10時から午後3時、電話予約必要です。場所、南方子育てサポートセンター、申し込み問い合わせ市民生活部健康推進課地域保健係、0220-58-2116、子育て支援講座、子育て中のお母さん、体を動かしてリフレッシュしましょう。内容、子育てワンポイントレッスン、タッチケア、ストレッチ。8月30日水曜午前10時半から11時半、電話予約必要です。場所、マイヤ公民館。申し込み、問い合わせ、マイヤ子ども園、0220-42-2101、ワクワクマタニティサロン、妊娠中の生活を快適に過ごし、赤ちゃんを健康に産み育てるための正しい知識を身につけましょう。パパの参加も歓迎します。内容、妊娠の経過、妊娠中の過ごし方、出産の経過、お産の仕組み、呼吸法、マタニティヨガ、マタニティブルーについて、8月31日木曜、午前10時から11時45分、電話予約必要です。場所、中田子育て支援センター、申し込み、問い合わせ、市民生活部健康推進課、地域保健係、0220-58-2116。 8月の心の相談、9日水曜、波佐間保健センター、10時から11時、臨床心理士、公認心理士。29日火曜、米山総合支所、13時半から15時半、医師。臨床心理士などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。土日、祝日を除く相談日前日まで、次にお知らせする総合支所まで申し込みください。波佐間町域にお住まいの人、波佐間総合支所、中田石越町域にお住まいの人、中田総合支所、豊間東和町域にお住まいの人、東和総合支所、米山南方町域にお住まいの人、米山総合支所、豊里津山町域にお住まいの人、豊里総合支所、登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半、夜間小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院、0220-22-5511。8月の休日当番医、日にち休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせいたします。6日、南方町佐藤院、津山町を津山歯科診療所、11日、波佐間町佐藤内科院、波佐間町富士歯科クリニック、13日、波佐間町上杉皮膚科院、米山町原歯科院、20日、中田町大阪院、波佐間町布施歯科院、27日、波佐間町佐向院、波佐間町中江歯科クリニック、診療時間9時から12時、13時半から17時、休日休館当番医第2次診療、登米市民病院0220-22-5511、問い合わせ登米市医師会0220-22-2084、休日を除く月曜から金曜日、歯科休日当番医
問い合わせ市民生活部健康推進課0220-58-2116、当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター、診療科目内科外科小児科原則応急処置まで。診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ石巻市夜間休館センター 0225-94-5111。 8月の献血日程、5日土曜、12日土曜、20日日曜、イオンタウン佐沼、10時から11時45分、13時から16時半。日程は変更になる場合があります。最新の日程については、市公式ホームページをご確認いただくか、問い合わせください。自殺予防、仙台命の電話、誰にも言えない気持ち、聞かせてください。0227184343。引きこもり、一人で悩まないで。宮城県引きこもり地域支援センター、 0229-23-0024。 子ども夜間安心コール、電話番号、プッシュ回線の固定電話、携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話から0222-12-9390。 相談時間、毎日午後7時から翌朝午前8時。休日夜間診療案内は24時間対応。0229-24-2267。その他健康について問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係0220-58-2116。僕私虫歯ないんだよ。3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子どもたち、6月中に応募があった子どもたちを掲載しています。波佐間町飯塚菜の葉ちゃん、西条清成くん、酒井葵くん、佐藤一層くん、須藤つむぎちゃん、三波佐間リッツくん、畠山さゆりちゃん、東和町佐々木伊織くん、中田町瀬ヶ沼光平くん、武田壮太くん、千葉青志くん、吉田凛太郎くん、豊里町阿部天馬くん、及川光生くん、米山町佐々木音ちゃん、佐藤真白ちゃん、菅原陸くん、南方町亀井正人くん、佐々木美奈ちゃん、根本壮くん、みんなの可愛い笑顔の写真が掲載されています。
今月のホットライン、高校生らが親善交流、サウスレイク市から来訪。登米市の姉妹都市、アメリカテキサス州サウスレイク市から青少年訪問団4人が訪れ、5月30日から6月5日までの7日間市民と親睦を深めました。訪問団は教育資料館の見学など本市の歴史や日本文化に触れました。佐沼高校では授業や部活動に参加し、文化の違いを話し合うなどして生徒たちと交流。アリソン・ベッドウェルさん16歳とケイト・ポンドさん16歳は、初めは友好的に交流できるか不安がありましたが、みんな親切に明るく接してくれたので素晴らしい時間を過ごし、貴重な体験をすることができましたと笑顔で話しました。佐沼高校英語部の活動に参加し、福笑いを楽しむサウスレイク市青少年訪問団員のメンバー2人の写真が掲載されています。水害対策で市民守る、市水防訓練で技術を磨く。登米市水防訓練は6月3日波佐間川防災ステーションで開かれ、市内各地域の師団から消防団員約90人が参加し、水害に備えました。訓練は団員の指揮効用、水防技術の向上と体制強化が目的。 袋に砂を詰めて土のうを作る準備工法、堤防の腰水を防ぐ積み土のう工法、堤防の崩壊と倒水を防ぐシート張り工法と、堤防からの漏水拡大を防ぐ月の輪工法に取り組み、技術を磨きました。参加した登米師団の佐々木盛雄さん63歳は、大雨などで水害の危険があるときは川に近づかないようにして早めに避難することが大切と市民に注意を呼びかけました。これから出水期を迎えることもあり、団員一同は真剣な表情で訓練に取り組んでいました。訓練の様子が掲載されています。八家より残った時津風部屋と連携し開催、時津風部屋相撲大会、同実行委員会主催、浅田大実行委員長は6月4日米山相撲場で開かれ、市内外の未就学児から中学生までの約50人が出場し、熱戦を繰り広げました。相撲大会は時津風部屋に米山町出身者が所属していることなどの縁を契機に開催、時津風親方と幕下の大畑が来場し、子どもたちと交流するなど会場を沸かせました。小学生低学年の部で第3位になった南方町北本郷の千葉京馬さん7歳は、予選は勝てて嬉しかったけど準決勝で負けて悔しかった、もっと練習して次は優勝したいですと成長を誓いました。選手たちは日頃の練習で身につけた力と技を競い合い、観客から大きな歓声と拍手が上がりました。大会の様子が掲載されています。元気に大きく育って北上川にヤマメ稚魚放流。ヤマメの稚魚の放流は6月6日豊間水辺プラザ船着き場で開かれ、豊間北上子ども園と豊間幼稚園の園児36人が約2000匹のヤマメの稚魚を北上川に放流しました。稚魚の放流事業は1988年昭和63年から始まり、今年で34回目。北上川の豊かな自然環境と水資源を受け継ぎ、時代を担う子どもたちに水の大切さを伝えるため、水道週間行事の一環として実施しています。参加した園児たちはバケツに入った3センチから5センチほどの大きさの稚魚を川へ続くスライダーへ放流し、大きくなあれとヤマメの成長を願いながら送り出しました。園児たちは放流後に元気に水の中を泳ぎ出したヤマメの稚魚を見て目を輝かせていました。放流の様子が掲載されています。防災に女性の参画を、上沼地区で防災講習実施。女性のための防災講習会、上沼コミュニティ運営協議会主催、佐藤信夫会長は6月10日上沼ふれあいセンターで開かれ、住民など約50人が参加しました。講習会は避難所簡易テントやエアーベッドの組み立てと応急処置の実践講習を実施、また災害時に女性や高齢者などが直面する問題について触れ、参加者はさまざまな視点から防災対応力を高めておくことの大切さを学びました。中田町上沼神殿の及川真紀さん39歳は、簡易テントの設置などは初めて体験しました。幅広い年代が参加していて、地域のつながりを作る良い機会になりましたと話しました。出血や骨折の際の応急処置を教わる参加者、技術や知識を身につけようと 質問や意見が飛び交いました。防災講習会の様子が掲載されています。旅行者と地域結ぶ道、韓国から来訪、オルレ体験、韓国チェジ島発祥のウォーキングオルレを楽しむため、6月12日に韓国からのツアー客など17人が宮城オルレ止めコースを訪れました。宮城県内に4つあるオルレコースをすべて巡るツアーで来日したオルレ愛好者の皆さん、登米市では市内外からの一般参加者9人とともに、豊里公民館から平等沼ふれあい公園までの約11キロのコースを歩き、心地よい汗を流しました。宮城オルレアドバイザーの李由美さんは、登米コースの広大な田園や自然豊かな景色は地元韓国と少し似ていて、ふるさとのような懐かしさを感じましたと話していました。開放的な田園風景の中を自然を満喫しながら歩く参加者たち、終始朗らかにゴールを目指しました。楽しみながらウォーキングしている様子が掲載されています。